ただいま、マルコによる福音書の15章、33節から41節までをご一緒にお聞きいたしました。33節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。昼の12時になると、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。すでに25節のところでイエスを十字架につけたのは午前9時であったと、そういうふうに述べられていました。午前9時から昼の12時、そして午後3時と、主イエスの地上のご生涯の最後の時が静かに進んでいったということがここには述べられています。特に昼の12時から主イエスが息を引き取られる午後3時までの間には、不思議な暗闇が地の表を覆いました。でルカによる福音書では、この暗くなった現象が太陽が光を失ったためだと説明されておりまして、ちょうどこの時に日食が起こったような、そんなふうに受け取れる書き方がされています。でそのため天文学者の中には、紀元30年頃のパレスチナ地方で皆既日食が起こった日付というのを計算上割り出して、まるでその日に主イエスが十字架にかけられたことを科学的に立証したかのように言う人もいます。しかし科学的な言い方をするならば、そういう学者が行う作業というのは、これは計算上では紀元30年前後のその日その時刻に日食が起きた可能性が高いということを言っているだけです。実際にその日に日食があったかどうかという証拠を挙げているわけではありませんし、ましてその日食の下で主イエスが本当に十字架にかけられたということを突き止めたというわけでもありません。でそもそもこの暗闇ないし太陽が光を失うという出来事が自然現象であったのか、それとも超自然的な神様のなさりようによってそうなったのかもはっきりとは分かりません。ルカによる福音書は太陽が光を失ったというふうに言っているわけですが、しかしそれでもそれがどういう現象でそうなったのかまでは語っていません。でこのマルコによる福音書ではそもそも太陽のことが何にも出てこないわけですから、ここではむしろこれは自然現象ではなくて神様がこれをなさったというつもりで暗くなったと語っているように読むこともできます。で仮に神様がこれをなさったのだ、それで全地が暗くなったのだとするならば、この暗闇というのは一体何を物語っているんでしょうか。マルコによる福音書の中間書で大変に有名な一冊にはこんな説明があります。世界の救い主が亡くなってこの世を去るにあたって、人間たちはそのことを知らなかったのだけれども、天地はその悲しみを知っていて暗黒を生じたんだ、そんなふうに説明されています。人間は知らないけれども、しかし人間以外の非造世界は知ってた悲しみがあるっていうんです。で私たち人間の知らないところで世界が悲しんだり埋めいたりするんだろうか、私たちはちょっと、そう違和感を感じるかもしれません。自然界の方が人間よりもさまざまなことを知っているという考え方は、今日の人間中心的な考え方を当たり前に思って過ごしている私たちにとってはなかなか受け止めにくいところもあるだろうと思います。しかし聖書に基づいてこんなふうに考えることはできるかもしれません。聖書の中では私たち人間というものは神様に似せて作られたんだって、そういうふうに書かれています。創世記の1章26節を見るとそう記されています。 で、私たち人間が神様の似姿に作られているということは、私たち自身がまるで小さな神であるかのように自分で考えたり思ったりして自由に自分の行動を定めていけるというようなところを持っているということです。ところが人間以外の自然界の被造物ってそうじゃないんです。例えば岩や鉱物が自分の意思を持って動いたりするわけじゃありませんし、植物だって自分の考えでその場所に生えようと思って生えているわけではありません。動物もまた自分の思って動き回りますが、それは本能に従って行動しているわけです。で、そう考えるとです、実は人間以外の自然界の被造物っていうのは人間よりもはるかに率直に神様の御心を映し出すというようなところがあると言えるかもしれません。神様がご自身の独り子の受難をもって深く嘆き苦しまれた。で、その時に人間たちは、一人一人が小さな神みたいに勝手に物事を考えますから、神様の御心なんかお構いなく自分の思いで生活をしているわけですけれども、しかしこの世界の上に聖霊が深い埋めきを持ってそういう人間と世界の取りなしをしているのだとしたら、天も地も素直にそれに応答して暗くなるということがあったかもしれません。で、そう考えますと、このルカによる、マルコによる福音書の15章33節に語られている暗闇というのは、確かにこれは地上に望んだものではありますけれども、しかしむしろその由来というのは地上をはるかに超えた天上における神様ご自身の深い嘆き、痛み、悲しみというものに源を持っている、とそう言ってもいいかもしれません。で、実はこういうふうに地の表が暗くなったというのと全く逆のことも聖書の中には語られています。で、それは何かと言いますと、クリスマスの晩に救い主がこの地上に送り出されたとき、ベツレヘム郊外で野宿していた羊飼いたちは真っ暗なはずの夜空が天の番組に埋め尽くされて真昼のように明るい栄光が地上を巡り照らした、それを目撃したのだという記事が出てまいります。で、あのクリスマスの時には天の喜びがあふれてて地上までやってきた、押し寄せてきたわけです。明るい喜びが天上から地上にまであふれ出てくる、で、そういうことがあったのであれば、深い悲しみと嘆きの暗闇もまた天上から地上に押し寄せてくるということがあっても不思議ではありません、まあ、そう言われても私たちは実際にこの時地上が暗くなった情景というのを思い描こうとしてもなかなか思い描けないんですけれども、しかしいずれにしてもこの12時から3時まで非常に重苦しい時の流れがここにあったと言っていいだろうと思います。そしてその深い暗闇と沈黙が主イエスの叫び声によって破られたのだと聖書はここで告げています。34節です。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。主イエスが発せられたこの叫び声というのは本当に大声で、しかもいかにも印象的だったんでしょう。イエス様が十字架の上でおっしゃった言葉というのはこの言葉を含めて4つの福音書全部の中に7つ記録されています。十字架上の7つの言葉とか十字架上の七言というふうに言われますけれども、その7つの言葉の中でこの言葉だけがイエス様のおっしゃったそのままの口調で書き留められているんです。で、他の6つの言葉はみんな新約聖書の言葉、これはギリシャ語ですけれども、ギリシャ語に翻訳された形で出てまいります。ところがこのイエス様の言葉だけが イエス様の語られた通りのアラム語のまんま、その音のまんまにここに出てくるわけです。でもっともそのイエス様がおっしゃった言葉というのはここではエロイエロイレマサバクタニと言われていますが、マタイによる福音書ではヘブライ語でエリエリレマサバクタニというふうに書かれています。でその両方の実は言葉が聖書の中には語られていまして、実際にイエス様は十字架の上でおっしゃったのはどっちだろうかということがよく取り沙汰されるんですけれども、でこれは答えから言うとおそらく、ヘブライ語の聖書の言葉、詩編22編の最初一節の言葉なんですが、エリエリレマサバクタニという言葉をイエスもおっしゃったんだろうというふうに言われています。でそう考えられている理由というのは、イエス様のこの叫び声を十字架の下で聞いてた人たちがこの叫び声を聞いたときにエリアを呼んでる叫びだというふうに思ったって、35節に書かれているからです。35節を見るとこう書かれています。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて空エリアを呼んでいるというものがいた。でエロイエロイレマサバクタニ、あるいはエリエリレマサバクタニというのは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味です。でエロイエロイあるいはエリエリというのが我が神我が神神様神様って呼んでる言葉なんです。で十字架のもとにいた人たちはこの言葉を聞いてエリアさんエリアさんどうして私を見捨てたのですかというふうに聞いたと、そう聞き間違えたわけです。でエリアという名前に聞き間違える可能性があるのだとしたら、それはエロイっていうふうに、いう言葉とエリっていう言葉とどっちが、聞き間違いやすいだろうかって言うと、おそらくエリという方だろうと思います。ですからイエス様が十字架の上でおっしゃったのはエリエリレマサバクタニという言葉だったのだろうというふうに言われるわけです。で十字架のもとにいた人たちがイエス様の叫び声を聞いて空エリアを呼んでいるというふうに思ったのはもちろんこれ聞き間違いによることです。それが一つの理由ですけれども、実はもう一つもっと根本的な理由があるんです。でそれは旧約聖書の列王記の記事を読むと分かるのですけれども、旧約聖書の中でエリアという預言者は死んでいないのです。列王記下の2章の11節の大変有名な箇所なんですけれども、そこを見るとエリアの地上の生涯の終わりっていうのは、火の戦車に乗せられて天に上げられていくというふうに言われています。列王記の下2章11節12節をお聞きします。旧約聖書の578ページです。旧約聖書の578ページ列王記下2章11節12節を読みします。彼らが話しながら歩き続けていると、見よ火の戦車が火の馬に引かれて現れ二人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登っていった。エリシャこれを見て我が父よ我が父よイスラエルの戦車よその騎兵よと叫んだが、もうエリアは見えなかった。エリアとエリシャが並んで歩いているときに、火の戦車が火の馬に引かれて現れてエリアを乗せて天に登っていってしまったって、そういうふうに言われているんです。旧約聖書の中でエリアの、地上の生涯の終わりはこんなふうに書かれているわけです。ですからエリアは死んでいなくて生きたまま天に引き上げられたということになります。でそのためにです、ユダヤの人たちの間ではこの天井に引き上げられたエリアというのは今どこにいるんだろうかということが常に関心を引く話題になってたんです。でもちろん聖書にはこう書いてあるだけですから、エリアが天に上げられた後どこにいるかなんていうのはいくら議論したって答えが出る話ではありません。しかしそれでもいろんなふうに想像をたくましくして話し合っている中にです、 エリアというのは何百年も後の今もなお天上で生きているに違いない。そしてイスラエルの国が本当に危機を迎えたり、あるいは誰かが命がけで助けを求めるときには、エリアが天から降りてきて助けてくれるというまことしやかな話も伝えられてたんです。でイエスは今十字架の上にかかって大変に苦しい状況の中におられる。それで自分が助かりたい思いからエリアを呼んでるんだろうって、十字架のたもとにいた人たちはそんなふうに考えるわけです。でイエス様の言葉を聞き間違えて誤解した人たちは、このイエス様の叫びが、イエス様が自分の命を救いたいという願いの叫びだと思ったのです。しかし実際のところ、じゃあこのイエス様の叫びというのは一体これどういう叫びだったんでしょうか。これは本当につらい、苦い、絶望の叫びなんでしょうか。それとも神様への信頼の表明なんでしょうか。アラム語で叫ばれたかヘブライ語で叫ばれたかは別として、その言葉の意味は34節に言われている通りです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。そういう言葉です。イエス様は十字架の上で一番最後に、このマルコによる福音書による、の記事によれば、一番最後に声高く叫んで息を引き取られたのはこの言葉です。私は神様から見捨てられている。まるで断末魔のようにそう叫んでお亡くなりになったんだとここには言われているんです。で、そうであればイエス様はずっと神様に信頼を寄せて歩んできたのに、最後の最後のところで神様から見捨てられたという苦い思いを持って、裏切られたという恨みの思いを持って死の中に入っていかれたということになるんでしょうか。で、仮にもしそうだとすればです、このイエス様の言葉っていうのはサタンに対する敗北の宣言だというふうに言っても良さそうなんです。で、実はこのマルコによる福音書だけではありませんが、4つの福音書を見ていて、サタンはです、繰り返しイエス様に誘惑を仕掛けますが、そのサタンの誘惑というのは常にこの十字架の時を指さしながら、イエス様に、誘惑を仕掛けるんです。一番最初の誘惑というのはいつあったか。イエス様が、バプテスのヨハネから洗礼を受けになったその直後です。あの洗礼を受けた時にイエス様は、人間たちの間に人間と同じように歩む、そして救い主としての働きをしていくんだと自覚をなさるんですが、その直後にサタンがまさに救い主として歩もうとしているイエスのもとにやってきて誘惑を仕掛けたというふうに、このマルコによる福音書の一番初めのところに書かれています。マルコによる福音書の1章の13節をお読みいたします。61ページです。61ページの1章の13節、こんなふうに書かれています。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。このマルコの誘惑の記事というのは、マタイの記事やルカの記事に比べるとうんと簡単です。どんな誘惑をお受けになったのか一切語られません。おそらく教会学校ではここでお話ができないだろうというふうに思います。マタイやルカの記事を普通は引っ張ってきて、こんな誘惑をサタンがしましたってお話は、教会学校でいっぱいされるでしょうけど、ここではそんなことは一切書かれません。詳しいことは一切述べられていないのですけれども、しかしこの時のサタンの誘惑っていうのは野獣によって行われたって言われてるんです。つまり野獣の牙や野獣の爪によってシエスを引き裂くぞという脅しを与えながら、誘惑が行われた。 これどういうことかっていうと、引き裂かれるっていう痛みを想像させる、そして十字架にかかるとうんと痛いんだぞっていう、そういうあのことを思わせる。ですから、十字架に向かうんだ、イエスは最初から実は救い主として歩むんだって、その一番最初から十字架に向かっていく救い主として歩み始められるんですが、その時にその十字架の痛みっていうのを覚えさせて、十字架への道を断念させようとする、それがこの最初の、誘惑の出来事です。で、2度目の誘惑っていうのはどこで起こるかと申しますと、このマルコによる福音書ではずっと読んでいきまして、そしてフィリポ・カイサリアの途上で弟子たちがイエス様のこと初めて、あなたは救いの示し屋ですっていう時がやってきます。で、その直後に実は誘惑が、訪れるんです。イエス様が、イエス様のことを救い主メシアですというふうに弟子たちが言い表すとですね、イエス様はその後即座にです、私がメシアだということは実は十字架にかかる苦しみを受ける、そういうメシアなんだということを弟子たちに教え始めるんです。で、すると弟子を代表してペテロがですね、そんなことは決してあってはいけない、イエス先生は大事なお体なんだから、そんなことあってはもってのほかですといさめるんです。で、するとイエス様がサタン退けというふうにおっしゃるという言葉が出てまいります。マルコによる福音書の8章32節の途中から33節にかけてです。77ページです。すみません、31節からお読みします。31節から33節までお読みします。77ページのマルコによる福音書8章31節から。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。イエス様が十字架に向かうメシアなのだとご自身のことを言い始めると、弟子たちがそんなことあってはいけません、そういうふうに人間の情でもって説得にかかろうとします。で、イエス様はそういう弟子たちに向かって、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、サタン退けというふうにおっしゃるわけです。イエス様は神様の御心に従うんだ、で、そのためにはご自身が引き裂かれる痛みも耐え忍ぶし、また弟子たちの人間の情の、引き止めも、顧みないで進んでいこうとなさる。そしてそうやって歩んできたイエス様が今十字架にかかっておられるわけです。イエス様はどんな時どんな場合にも神様がご自身の最も大切な方なんだって考えてこられた。神様こそが自分のことを保護してくださるし、自分を導いてくださるし、自分が進んでいく道を示してくださるんだって思いながらここまでやってきたんです。ところが今十字架でおっしゃるんです。我が神、我が神、なぜ私お見捨てになったのですか。神様が十字架まで導いてくださると信じてやってきた、当然そこにも神様はおられると思ってきたのに、一番最後のところで神様、私を見捨てているって、そうおっしゃって、イエス様がおっしゃっておられるわけです。で、このイエス様の言葉っていうのは面白いことを言う人がいるんです。まるでこれは誘拐された子供が自分が誘拐されたことに気がついたときにあげる叫びみたいだって、そういうふうに言うんですね。すなわちここまでは誠に無邪気にです。きっと神様が一緒にいて自分に道を備えてくださるに違いないと思って手を引かれるまんまにここにやってきた。ところがふと気がつくと自分が歩んでいく先にはもう道がなくなっているし、それどころか自分の足元にすら道がなくなって、奈落がずっと口を開いててそこにどんどん落ちている自分に気がつかされる。 誘拐された子どもが自分が誘拐されていることに気がつくときがきっとそんなだろうっていうふうな、そんな説明がされます。確かにそんなふうに読めなくもないんですね。私は神様に従ってくるんだ、従うんだって言いながらイエス様は十字架までやってきたのに、一番最後の十字架のところにたどり着いたらですね、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そうイエス様は言っておられるわけです。サタンはこれまでその神様に従おうとするイエス様の歩みをそらしてしまおうって、そういう誘惑をしてたわけです。神様に従ったらあなたとっても痛い目に遭わなきゃいけませんよって脅したり、あるいは神様に従ってしまったら先生がいなくなったら困りますって、私たちと一緒にいてくださいっていう弟子たちの親愛の情を使ったりしながら、なんとか神様とイエス様との間柄を引き裂こうとして、サタンは今まで誘惑を仕掛けてきてたんです。ところがついにここに至って、イエス様がもはや無邪気に神様に信頼できない状況にまで追い込むことに成功してるんです。神様への信頼を見失ったかのように、恐怖と絶望の叫びを上げるイエス様がここにはおられる。サタンは最後のところでイエス様と神様との深い信頼の結びつきを断ち切ることに成功して、イエス様を自分の手の内に収めたと、これは言えるんでしょうか。しかし実はですね、イエス様はまさにこういう仕方で、こういう形で神様に対する信仰の歩みを最後まで歩き通しておられるんです。サタンがイエス様と神様との間の信仰による結びつきを壊すことができたと思ったのは、そもそもサタンがですね、神様への信仰の何たるかを知らないからです。信仰ってどういうものなんでしょうか。私たちもそれぞれに神様から信仰を与えられてるんですが、私たちの信仰ってどういうものなんでしょうか。それは岩のように不動のものなんでしょうか。あるいは彫刻みたいにいつでも美しく同じ形をとどめているようなものなんでしょうか。少なくとも人間の信仰は違うと思います。私たち人間というのはどなたもそうだと思いますが、いつでも気持ちや思いがくるくるくるくる変わってですね、決して一ところにとどまっていない、でそんなところがあります。そして実は私たち人間の信仰というのはまさにそういう移ろいやすい人間の命の中に場を持っているんです。信仰というのは持ちさえすればその人が不死身になるわけじゃありません。信仰者だって生身を引きずって生きています。生身を引きずっているという点では他の人たちと何も変わらないんです。ですから例えば圧迫されたら信仰者だって苦しみを感じますし、傷つけられれば痛みを感じて血だって流します。自分の命を終わりまで神様に委ねる、神様に信頼して生きていくとしてもです、それでじゃあその人がもはやどんな痛みにも苦しみにも耐えられ、そういうこと一切感じなくなるのかって、そんなことはないだろうと思うんです。そういう意味では信仰っていうのは痛みを感じさせなくするアヘンやモルヒネとは違うものです。死を迎えるとき、私たちは愛する者たちと一緒に手に手を取って一緒に死の中に入っていくんじゃないんです。私たちはみんな一人で生まれてきたように、死んでいくときは一人で死んでいくことになります。そしてそうであるから死の時というのは当然どなたの死であっても孤独と絶望が襲ってくるようなところがあります。でシュエスの場合にはご自身の死の苦しみというのはもちろんあったでしょうけど、それに加えてさらに全ての人間の罪の深さ、重さ、大きさというものがその上にのしかかっているんです。実はこういうふうに、大変重苦しい中で死を迎えるということは、イエス様がヨハネからバプテスマを受けられて罪ある人間の列の中に立たれた時にもすでに決まっていました。実はイエス様はこの十字架にかかる救い主として 洗礼を受け、そして救い主としての生涯を歩んでこられたからこそ、今まさにここで神様から遠く隔てられ、絶望を叫ばざるを得ないんです。イエス様は今ここで誠に孤独に絶望の淵の中に沈み込んでいこうとしています。自分は今絶望している、見捨てられている、そう叫びながらなおそこで神様に取りすがろうとしているんです。でこの時イエス様は人間の本当に分厚い罪の雲に隔てられたために完全に神様を見失うという状況の中に置かれています。イエス様は深い孤独と恐れと絶望の中に置かれていますけれど、しかし決して不信仰ではないんです。エロイエロイレマサバクタニ、そう叫ぶイエス様はそういう姿で人生の最後の時を過ごしながら、しかし実際にはです、そういうあり方で神様に一番近いところにおられるんです。マルコによる福音書が語る主イエスの死というのは本当に壮絶だと思います。他の福音書のように和らげたりは一切しません。イエス様が本当に孤独の中に見捨てられたものとして、神様からも捨てられたものとしてその生涯を閉じたのだということをはっきり語ります。しかし実はイエス様が これほどまでに絶望深くして死の淵の中に沈んでいってくださったことが、逆に私たちにとっては幸いなことなんです。でどうしてか、私たちがです、自分自身のこの地上の生活を終えるときに、もしも何も分かんなくなったとしても、神様がおられるんだ、今はそう思えていたとしてもです、私たちが一生歩んでって一番最後のところで、本当に苦しいとき、大変なときに、神様がいるって自分で思えなくなってしまうかもしれないです。でただただ不本意な思いと絶望しかない、そういうふうに思えるような死の時を人生の最後にたとえ迎えるとしても、実はなお私たちにはこういうふうな地上の最後、地上の生涯の最後を迎えたイエス様がその場にいてくださるんです。そして私たちはここで本当に神様に呼ばわっているイエス様になお取りすがることが許されているんです。イエス様の叫びを聞き間違えた人が考えたように、エリアはこの時現れませんでした。しかしエリアがやってこなかったことが正しいことなんです。もしここでですエリアが現れてイエス様が十字架の死から助け出されでもしてしまったら、実は私たちには逆にもう最後の時に取りすがる方がいなくなります。イエス様は実は私たちが経験する最も深い絶望と最も深い悲しみ、死の苦しみを生身を持って経験をされました。そして最後まで信仰を持ち続けて死の中に赴いていかれました。でそういう死の迎え方をなさったのだ、マルコによる福音書はそう伝えているんです。そして私たちはそういうイエス様の救いの御業の中に置かれている、聖書はそう語っているんです。でイエス様はこういう壮絶な死を迎えられましたけど、これは実はイエス様がヨハネから洗礼を受けた時にもすでに定まっていたことだとさっき申し上げました。この十字架までの道のりがあの洗礼の一番最初の時にですね、すでにまっすぐもう道が引かれてるんです。マルコによる福音書の1章の9節から11節のところにイエス様の洗礼の記事が出てきます。でそこにはこんなふうに語られるんです。もう一度61ページを開いてみますけれども、61ページの1章の9節から11節まで、その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマ洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が ヨハネから洗礼を受けられて交渉外に歩み出された時、そこで何が起こったと言われているか、とっても、簡潔に語られていますが、天が裂けて霊が鳩のように下ってくるのをご覧になったんだというふうに言われます。天の底が裂ける、そしてそこから霊が地上に下ってくるというのはどういうことかというと、天と地上の隔たりが破られるということです。そして神様の働きが地上において見られるようになるということです。天と地の隔てがなくなって交流が生まれる、神様の御業が地上に起こ始められる。そしてそこでは同時に神様の声も聞かれるようになるんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様は交渉外に入られたとき、天と地がその隔てが破られて、そしてイエス様が神様の愛する独り子だということが宣言されたと言われています。でところがこの出来事が実はイエス様が死を迎えたまさにその時、そこで起こってるんです。今度は15章に戻りますけれども、38節と39節を見ます。15章の38節39節、こう言われています。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。垂れ幕が、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。でこのことについては実はイースターの朝にですね、千代田霊園の中で持たれるイースターの蒼天礼拝でここだけ取り上げて聖書に聞こうと思ってますので、今日はあんまり深く立ち入りませんが、実はこれも天と地の隔てていた隔てが裂けたということを表しているんです。普通はイスラエルの人たちは垂れ幕に閉ざされていて神殿の中まで見ることができないんですけれども、この幕が真っ二つに切って落とされたことで神殿の奥まで、つまり神様を礼拝するその施政所の中までが見通せるようになった。それは神様と人間との間の隔てのが取り去られたんだということを表しています。そしてまたこのイエス様が息を引き取ったその時に、しかも大変壮絶な仕方で息を引き取られたのを見た時に、本当にこの人は神の子だった、この人は神の子ですっていう証言がここに生まれているんです。イエス様が交渉外を歩み始めた日に起こった出来事、天の底が裂けて、そこから声が聞こえてきて、あなたは私の愛する子だっていう宣言が、された。それは実はイエス様がその地上の生活、交渉外の生活をすべて終えられた時、その時にやっぱり同じことが起こるんです。神殿の幕が引き裂かれて、天と地はもはや一つに結ばれている。そして天からあなたは私の愛する子っていう言葉が語りかけられているのを、今度は地上でそれを受け止めるように、誠にこの人は本当に神の子であったっていう言葉が語られるんです。イエス様はそういう交渉外を歩み始められ、そして今その地上の生涯を閉じられたんだ、聖書は語るんです。そしてそういう救い主がどんな時にも私たちに伴ってくださるのだということを聖書は語っています。イエス様は完全な孤独と絶望のうちに生涯を閉じられた。そういう意味では大変気の毒な一生を閉じたように見えます。しかし実はその歩みによって神殿の垂れ幕が引き裂かれ、天と地が結び合わされる。そして天からの宣言が地上でも聞かれるようになるんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていう言葉に対して、本当にこの人は神の子だったという言葉が地上でも語られるようになるんです。さてイエス様において、イエス様の交渉外においてこういうことが生じているのだとすればです、私たちの場合は一体どうなるんでしょうか。私たちの信仰というのは さっき申し上げましたけれども、決して不動のものではありません。永遠に変わらない美しさを持っているのでもありません。始終気が変わったりですね、あやふやになったり、おぼつかないところを持ちながら、しかし私たちが生身を引きずって暮らしているこの体のうちに、私たちの生活の中にその信仰が与えられています。そしてそのために私たちの信仰というのは、体が傷つけられたり圧迫されるに従ってですね、私たちの信仰の方も揺らいでしまうこともあるんです。しかしそういう信仰を私たちに与えられながら、私たちが圧迫されるとき、あるいは苦しめられるときに、どうか弱いこの私をお守りください、お救いくださいって祈って、でそれどころか私は見捨てられています、でそう祈ることさえ許されている、ってそう言っていいんじゃないでしょうか。そしてそういう歩みをする私たち一人一人の上に、実は天からの声が、宣言がされているんです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、大変に地上でおぼつかないたどたどしい歩みをしている信仰者かもしれませんけれど、しかしそういうあなたは私の愛する、そういう私の子らの一人であることは間違いないのだ、そういうふうに私たちにも天から語りかけられているんです。そして私たちはそういう天から語りかけられている声に、声を揃えるようにして地上で精一杯叫びたいんです。そうです、あなた私たちに一人子を送ってくださり、私たちを招いてくださいました。この私もあなたの一人子のに連なる子らの一人に加えてくださいました。そんなふうに私たちはこの地上で今日与えられている命を感謝して、精一杯神様を賛美しながら生きるものとされたい、願うのです。十字架の死を遂げてくださった救い主に感謝をして、そしてこの方に信頼し従う生活を強められていきたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、昼の12時から午後の3時まで、誠に重苦しい人間の肉体の弱さを嫌ほど思わされる時間が過ぎた後、主イエスキリストはご自身が助かるためではなく、私たちの救いのためにすべてが成し遂げられたことを宣言してくださいました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、そのように叫ばれながら地上の生活を終えるときに、イエス様は私たちがどこでどんなに惨めで辛い思いをするときにも、なおそこにいてくださる救い主であるというあり方を確かに表してくださったことを感謝いたします。私たちはこの地上の生活の中で生身を引きずり、本当にか弱く傷つきやすい脆いものにすぎません。しかしあなたはそのような一人一人を本当に大切なあなたの子であり、壊れ者であるにつき取り扱い注意という札を貼ってくださり、あなたの民の一人として大事に持ち運んでいてくださることを感謝いたします。今日私たちはこれから聖餐に預かりますが、どうかこの聖餐を通してもあなたが私たちに大切なものであるという印をつけ、そして真実に私たちの中にキリストに連なるものの印を置こうとしてくださることを覚えさせてください。私たちがこの聖餐のパンとブドウ液に預かることによって、私たちの中に確かに主に連なるものが形作られ、そして生涯あなたのしもべとして私たちが歩んでいく、その歩みが強められますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。